下木先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回盛岡市の内丸にあります内丸メディカルセンター長としてのお立場でお話を伺いましたけれども、はい、その説はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は医療人の育成に携わるお話ということで、はい、ね、ラジオを聞いている、例えば医大にお子さんを通わせているよというようなお父さんお母さんでしたり、はい、医学部を希望している学生さんにも聞いていただきたい、そんなお話ですね。
はいはい、
お世話になります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日のテーマの、医師卒後という、まずこうちょっと分けてお伝えしたいと思うんですが、うんうん、ここは大学医学部を卒業し医師国家資格を合格した後という医師卒後という意味で、はい、よろしいですか。
はい、その通りです。はい、その通りでございます。
臨床研修センターということで、最初にお聞きしたいのは、はい、臨床研修医とはどういうお医者様のことなんですか。
はい、大学の医学部ですね、これ6年間勉強するんですけど、
はい、
それを卒業し医師国家試験を合格しますとですね、これでまあ医師免許ということになります。
はい、
ただですね、それでじゃあ一人で診療できるかというとそうはなってないんですよね。うん、もうこれはもう法律で決められたことなんですけども、診療に従事しようとする医師は2年以上の臨床研修を受けなければならないということに平成16年の医師法で決まりました。つまりこの医師臨床研修はですね、法律で決められた義務なんです。卒業した国家試験を取った免許を取った後の2年間をこの臨床研修をして初めてと言いますか、改めて医師としてのスタートを切れるということになります。その期間を、まあ、臨床研修医というふうに呼んでいるわけですね。
しっかりと医師法で義務化されたものなんですね。
はい、まあ、この義務化にあたってはですね、どういうその理念でやるかというところがだいぶまあ練られたということですが、当然のことながらですね、プライマリーケアに必要な基本的な診療能力を習得するのはこれ当然なんですが、それだけではなくてですね、やはり医師としての人格を養うというところが非常にまあ重きを置かれております。さらにですね、従来ちょっと問題のあったところなんですが、やはり研修をやる以上はそれに専念できる環境を整備するといったところも一緒に制度化されて、まあ、この仕組みが構築されたということですね。
なるほど。その必修化の背景というところはまさに今お話を伺ったような、いろいろと医師免許を取得しただけでは、うん、はい、身につかないもの、人としてであったり、そのプライマリーケアというお話もありましたけども、はいはい、身近にあって何でも相談に乗ってくれる総合的な医療、内丸メディカルセンターの時にお世話になりましたけれども、はいはい、そういう能力を取得しなければ。
そうですね。はい、もちろん専門医療にね、将来進むにしてもですね、やはり、医師として、一般的な医療問題というところはもう幅広く対応できなければですね、もうこれはまず医師の基本であるというところですね。まあ、まさにプライマリーケアにあたると思いますけど、そういったところ、これはもう技術もですが、やはり、マインドもですね、まあ、総合的なマインドを持つというところ、もうこれ医師の基本としてやっぱり習得していただくというところですね。まあ、その上に初めて専門医があるというふうに考えられるわけですね。
そして専念するためにというところでは、先生、この臨床研修期間中なんですけれども、はい、ちょっと素朴な疑問でよろしいでしょうか。
はい、
お給料は支給されるのかどうかというところ、はいはい、興味深いのですが、
はい、されます。
無給ではないわけですね。まあ、
そうですね、今世の中でよく言われてます、いわゆる無給医ではこれはございませんで、
はい、
それはなぜかと申しますと、確かにこの平成16年以前はですね、無給医もたくさんいたんですね。で、結局その生活できないもんですから、やっぱりその病院を研修病院を離れてアルバイトしなきゃいけないということもありました。そういった状況ではですね、やっぱり十分なちゃんとした研修を受けられないということで、まあ、この辺もちゃんと手当てしたということですね。まあ、必修化の背景ということだったので、まあ、付け加えますと、やはり従来は初めからやっぱり専門医療に行く先生方が多かったということで、先ほどのプライマリーなケアができないまま専門医療に進む方も多かったですし、それからまあ研修内容もまちまちでありまして、そのまあ評価もまちまちだということで、非常にまあばらつきがあるような状況で医師養成がされてたということですね。まあ、これは非常に大きな問題だということで、日本の医療は どこでも誰でもと言いますか、同じ医療を受けられるという大原則のもとでやってますから、まあ、医師たるものもやはり基本的なところはしっかり身につけていただく、まあ、そのための研修を必修化しようという、まあ、これが背景なわけですよね。
今のお話を伺いながら広い岩手県道を思い浮かべていたんですけれども、それぞれの先生方が地域で開業なさった時に、このプライマリーケア、総合的な医療の知識があるかどうかというのはとても大きなことになってきますよね。
はい、おっしゃる通りです、まあ、岩手には限らないかもしれませんけどね、あえて言いますと岩手のようなところはなおさらですね、やはりこれしか見ないとかですね、これしか対応できないということを言いますと、まあ、地域の医療は全く持たないわけですから、やはりまあ基本的なところはもうある程度やっぱり対応できるという素地を持って初めてですね、いろんなところで活躍できると思いますので、まあ、そういった医師をやはり育てる必要性はもう十分あるかなと思いますね。
はい、その臨床研修なんですが、はい、医療機関であればどこでもできるのか、そのあたりの仕組みを教えていただけませんでしょうか。
はい、ですね、この臨床研修医ができる研修施設というのは実は決められているんですね。まあ、ちょっと難しいお話をしますと、大学病院または厚生労働大臣が指定する病院ということになってました。まあ、それが、はい、今年度からですね、県が指定するということになりましたので、その地域地域のその医療事情に応じて臨床研修病院も指定されるといった仕組みですね。ですから、まあ、いろんな施設があるんですけど、やはり地域医療に従事したような形の臨床研修病院がこれから少し増えてくるのかなというふうに思ってます。で、決められた、これは審査基準がありまして、決められた、まあ、必要なプログラム、必要な内容を満たしたところが初めて指定されるということになっております。で、岩手県内のことを申しますと、岩手県内にはですね、機関型と申しますけど、
はい、
中心になってですね、研修医を研修させる病院が今13ありますね。
13、はい、ちょっと具体的に教えていただいてもいいですか。
いいですか、はい、長くなりますけど、
はい、ぜひ
まあ、岩手医科大学附属病院もそうですし、はい、あと盛岡で言いますと盛岡赤十字病院、岩手県立中央病院、それから盛岡市立病院もですね入りました、
はい、
それから、まあ、北上済生会、それから岩手県立病院で言いますと中部病院、伊沢病院、岩井病院、そして大船渡病院、釜石病院、宮古病院、久慈病院、二戸病院ですね。ですので、まあ、岩手におきましてはもう医療圏の、まあ、主だったその基幹病院が全てですね、ほとんどこれに入っているというところでございますね。ただ、まあ、これだけでは研修はうまくいきませんので、機関型臨床研修病院を、まあ、支えるといいますか、足りない部分を補うような形で協力研修病院というのがございます。で、それが結構たくさんありますね。で、まあ、後でちょっと岩手大の話をしますけども、これはもう病院もそうだし、あと施設のようなものもですね、研修施設として登録されておりますので、まあ、それこそ病院医療だけではなくて地域医療、あるいは訪問医療だとかですね、あるいは施設までを一通り研修できるような、なんて言いますか、そういう資源としては用意されているということになりますね。
岩手医科大学附属病院では医師卒後臨床研修センターのホームページがかなり充実していて、
はい、
で、事前に読ませていただいたんですが、こういう方々が臨床研修できるように指導の先生方もしっかりいらっしゃるんですね。
はい、まあ、これも後ほどまた述べさせていただきますけど、ね、指導医の数は、はい、まあ、大学病院ですからね、当然なんですが、専門性の高い指導医まで非常にたくさんの指導医がおりまして、まあ、これも、まあ、手前味噌で大変恐縮ですけど、しっかり指導するという、なんて言いますか、風土が根付いていると思いますね。
はい、ところでなんですけれども、先生、岩手医大の出身の学生さんだけではなく、
はい、
いろいろな医大生も受けて、
はいはい、
つけてくださるんでしょうか、はい、受け入れてくださるんでしょうか。
はい、その通りです。臨床研修病院であればどこの臨床研修病院ででも受けられる。つまり、例えば岩手医科大学の卒業生が沖縄ででも大丈夫、東京の研修病院でも大丈夫、北海道でも大丈夫なんですよ。で、逆もあります。これも逆があって、今度は北海道を卒業した学生、まあ、医師ですね、臨床研修医が岩手医科大学で研修することも可能ですし、もういろんなところから引き受けることが可能になっております。ただ正直なところですね、なかなか岩手県の場合には他府県から入ってこられる方は まだ少ないというのが現状でありまして、これもいろんな取り組みをしながら、やはり岩手で働く研修医を増やしたいという思いでですね、これまさに先ほどの13の研修病院が一丸となって取り組んではいます。
先生、ちょっと世間話になってしまいますけれども、よくいろいろな方とおしゃべりしたりインタビューなんかしてますとね、いや実は息子東京の何々医科大学に行ってるんだよ、っていうことで、ふるさとに帰ってきてほしいですよね。
欲しいですね。
でその時に、ふるさとのこの研修医をこちらで受けられるということ、
もうぜひそうしていただきたいですね。岩手は皆様よくご存知の通りで非常に温かいところなんですよね。人柄が良くて、患者さん方も非常に優しいし、あと指導医もそうですけども、非常に何て言いますか、研修しやすい、伸び伸び研修できるところだと私は思ってますので、ぜひそのふるさとに帰ってくる研修医がいればですね、もう大歓迎です。で、私たち岩手医科大学もですね、来年度に向けてですね、研修医のための宿舎を今用意しておりまして、新築です。
新築、
この敷地内に新築で建てるということが決まっておりまして、まさにですね、そのふるさとに帰ってこられる先生方が来やすいように環境も整えているということでございますので、ぜひご子息が県外の大学で勉強されている方がいらっしゃるのであればですね、ぜひそこは一つお勧めいただければと思います。
また今こうラジオを聞いてくれている高校生とか、これから岩手医大はもちろんのこと、いろいろな医大に巣立っていく学生さんたちもふるさとに帰っていきたいな、ふるさとでしっかりとした
本当に
人としても技術も学んで専門性も高めて巣立っていけたらいいですね。
そうですね。やはり岩手は医師偏在が大きいところですよね。医師の絶対数も少ないということで、やっぱり地域医療の面では恵まれてないところも結構ありますよね。ですから、そういったふるさとにですね、ぜひ帰ってきていただいて、岩手の地域医療を支える、その入り口としてですね、ぜひこの岩手での臨床研修を選んでいただければですね、本当に県民の皆さんも私たちもですけど、とっても嬉しいですね。